今日はですね、ゲストに飯田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと会社名が、難しいので、ご自身からご説明していただくので、軽くご紹、自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。株式会社 JSOL の飯田と申します。で、JSOL と書いて、あまりこう皆さん馴染みがないかもなんですが、これ略称ではなくて、そのまま JSOL っていうお名前です。
なる
で、
ほど。
こう最近ですと、まだこう馴染みがないので、東京のメトロの地下鉄に広告出させてもらったり、結構看板にこう出そうとしたり、頑張ってるところです
なる
ね。
ほど。
はい。
私も前職
はい。
は、ソルってついてました。略称が。
略称が。
でもそれは正式名称が別にありました。SIA だったので、ソリューションっていうのがついて、その名残ですかね。
経緯としては一緒ですね。もともとは日本総合研究所といいまして、で、三井住友銀行系列、まあ、銀行系列のこう情報子会社、システムインテグレーターでした。で、それが日本総研ソリューションズになって、JSOL になったっていう経緯があります。ちょっと銀行職を除いて、こう一般産業向けにこうなったっていうところですかね。で、そこに NTT データさんが資本参加していただいて、今はデータと日本総研、JRI の50、50の折半子会社みたいな形で、ありますね。で、なんで名前は JSOL っていう形で覚えていただければ、はい、大丈夫です。
なるほど。いや、なかなか、このあたりも、いろいろ経緯がありますよね。
そうですね。
SIR は、合併とか、分けたり、くっついたりっていうのが結構あったので。
まあその中でも私の会社、こう名前は変わったんですけど、こう母体というか本質的なところは変わらず、こうずっとあるかなっていう、まあそういうところではちょっと珍しいのかなと思っています。
なるほど。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、軽く自己紹介をしていただいたところで、今日は何の話からしましょうか。
そうです
そう
ね。
で
まあ
す
倉谷
ね。
さんの聞きたいところから全然大丈夫ですよ。
本当ですか。ではですね、まず、セールスフォース MVP、おめでとうございます。
いや、本当にありがとうございます。MVP のプログラム自体、まあ、ノミネーションの仕組み自体はね、公開されているので、毎年今年ちょっと早かったですね。10月、11月になったらノミネーションというところで、まあ、せっかくこの1年自分がこう頑張ってきたんだから、自分のこう振り返りも兼ねて、ノミネーションを書くんですけど、まあ、どんなプロセスで見られているかとかっていうのは、全然こう、まだこれからの世界だったので、はい。まあ、皆さんにこういろいろノミネーションだとか、いいフィードバックとかいただけてよかったなと思っています。私からするとでも MVP の皆様、まあ、CTA の皆さんはもうなんですけども、神様みたいな存在で、こう自分がこう近づけるとはこれぽっちも持ってなかったんですが、いろいろなんかこうきっかけ、タイミングとかきっかけをいただいて、っていうところがこうありますね。最初は本当にこう、どうやった、な、まあ、なれる、なりたいでなるものでもないんですけど、なんか一年振り返ると、こう、まあ、まあ、そういうフィードバックいただけたっていうところが、まあ、その結果なんですかね。
そうですね。まあ、MVP は割と、名誉職的なところもあって、何ですかね、セールスフォースに詳しければなれるとか、そういうもんでもなかったりするので、なかなかどうやってなればいいんだろうっていうのは難しかったりもしますよね。でもまあ、井田さんすごく、アーキテクトグループ頑張ってらっしゃったし、そこにとどまらず、いろんなところに顔を出して、いろんな知見を広めてくださってたので、あ、すごいなと思いながら見てました。
なぜ今こう、いろんなところに顔を出してっておっしゃっていただいたんですけど、本当アーキテクトグループの活動を続ける中でこう気づきがあって、で、こう外に顔を出すようになった。なんか、なんていうかこう皆さんを助けたいとかじゃなくて、本当にこう自分のこう学びにしたいと思って参加させてもらったみたいなことがありますね。なんか、少し、多分アーキテクトグループで、 どんなことをやってたかとか、うんうん、私の位置づけがどこかとかっていうところを少しお話しした方が、ちょっと話つながるかなと思うんですが。
そうですね。はい、じゃあ、よろしくお願いします。
はい。ね。今、MVP に選んでいただいたっていうところは、あ、そうですね。まず、選んでいただいた選考理由の中から抜粋すると、私、セールスフォースアーキテクトグループ大阪のリーダーですが、ノミネーションいただいたフィードバックの中では、アーキテクトグループのリーダーだけど、アドミン管理者さんのグループとか、デベロッパー開発者のグループともこう一緒に活動をして、一つのセールスフォースを作ろうとしているみたいなフィードバックをいただけたというところが、一つございました。うん、で、セールスフォースアーキテクトグループというところは、2019年ですね。2019年に設立されて、まずは東京から立ち上がりました。うんうん、で、今、CTA MVP になられた、うんうん、宮本さんがこうリーダーで、うんね、今、復帰されて、そうですね。で、もともと宮本さん DC でした。デベロッパーグループでした。米井さんとかにお支援いただいての立ち上げだったかと思うんですが、うん、私自身はこの立ち上げ当初、2019年5月には、参加者の立場で、東京の会場におりました。うんうん、で、このアーキテクトグループ自身が立ち上がった時っていうところは、この当時、ちょうどセールスフォースさんが、ドメインアーキテクトの資格を作ったりして、エンタープライズ規模のシステムをするには、アーキテクトの知見が必要だっていうところで、いろんなアーキテクトの資格は作られたんですが、まだまだこう、日本で勉強していく機会、場所っていうところがなかった。のがこの頃でした、うん。で、もう少しこの CTA の候補者までなると、ラウンドテーブルみたいなものはあったんですが、うん、ですので、そういったこの勉強する場を作ろうということで、始めていただいたところなんですが、
うん、
で、東京の初回のミートアップに参加した後、宮本さん的にはいろいろビジョンを与えていて、日本語のコンテンツを作ろう。
うん、
他に、他の地域、例えば大阪でもこの活動を広めたいって持たれていてですね。それをこの当時大阪で MVP された活動された山田、フルの山田さんですね。
うんうん、
に相談されて、こう誰か手伝ってくれへんみたいなところで、大阪のメンバーをいろいろ推薦されたときに、ちょうどこう私が東京のミートアップの時の写真に写ってて、うん、山田さんから、伊田さん手伝ってくれるんじゃない？って推薦いただいて、っていうところが、まあ参加のきっかけ、まあこのリーダーにこうなる、まあきっかけみたいなでしたかね。
なるほど。
で、まあそうですね。でも、もう少し言うと、で、結構東京の会場って、こう、現地30人、40人の枠がこう、一瞬で埋まるんですよね。始まる。募集かけると、当時、まだコロナの前でしたので、で、東京の方ってそうやって、いろいろ CTA 候補の方とか、アーキーの勉強される方多いんですけど、大阪はなかなか集まらなくてですね。東京の方はある程度こう、資格を持たれてる方にこう、まあ、足切りって言うとちょっと言葉が良くないんですけど、まあ、そういった参加条件を設けようかぐらいにこう、人気のあるところなんですけど、大阪はもうちょっと広く、捕まえようぜって。運営してる飯田も岡田さんも、まだまだアーキテクトの勉強するところだし、その東京チームに比べると、もう少しこう、勉強するところから始めようぜっていうところに位置づけて、で、勉強会の仕方も、こう、基本的なところを、講義みたいな形で前半少し振り返ったり、学んだ後、そのセクションに対する、確認問題をするみたいな。まあ、そんな形で、こう、まあ、進めていった。まあ、そんな形をとってたとかっていうところが、特徴的なところかな。
ね、やっぱり、なんかセールスフォースエンジニアも、東京にはたくさんいるけど、地方の方に行くと、なかなかいるんですけど、数が揃わないっていう感じがしますよね。まあ、その中で立ち上げはなかなか大変ですね。
そうですね。まあ、いろいろこう、大阪で、まあ、そんな中、最初はこう、宮本さんとかも来ていただいて、こう、またまあ、山田さんとかも集客していただいて、で、 大阪のテラス解散だとか、それこそ私の JSON のオフィスとかを使って何度かこう、ミートアップを開催したのも覚えてます。十数名ですかね。集まれたっていうところが。
いや、そんだけ集まれば立派です。
ありがとうございます。そうですね。ね。そこからちょっと、勉強が続けていくうちに、で、時期的にちょうど、まあ、コロナの時期になって、
そうですよ
で、
ね。
オンサイトの勉強会が難しくなったっていうところがありました。で、結構、こう、まあ、いろんなコミュニティで勉強会の仕方とかを、模索する、まあ、実際にこう、勉強ができないとか、まあ、いろんなオンラインの勉強会の形とかを模索されたところだと思うんですが、私たちの、こう、大阪チームのコミュニティもそこでこう、オンラインに切り替えて、で、開催をすることにいたしました。私からすると、オンラインに切り替えたことは、まあ良かったかな。私からすると、まあプラス、いい機会をたくさんいただけたかなと思っています。で、やはり、オンラインになると、こう、今大阪からでしたけど、全国から参加していただけることが増えたっていうところが、やっぱりありますかね。
そうですね。結構リアルだとやっぱり東京が強くなっちゃいますけど、オンラインだとどこでもいろいろできますよね。北海道もオンラインで結構盛り上がったりともしましたし、ここはいいと
北海
こです
道、そうですね。北海道農産フォースさんも今ずっと続けられてて、で、今月も30数回目ですかね。私も参加してみようと思ってますが。で、オンラインでこう、参加しやすくなって、こう、皆さんが、私もこう外の勉強会に出れるようになったし、こう皆さんもこう全国から来ていただけるようになったっていうところが、この大阪チームの活動が今続いている理由の一つかなと思います。ね、なので、こう大阪と銘打ってますが、まあ、主催する勉強会はほとんどオンラインで、とこうただこう大阪にいる他のコミュニティですかね、寺子屋フォースさんとか、梅北フォースさんとかと一緒に、こう、共同で勉強会をとかするっていうことはありますね。
まあ、たまに、こう、いろんな人を集めて、リアルじゃないとできないつながりを作るみたいなの、できるのはいいところですよね。このバランスをうまくとってやっていくと、いいんだろうなっていうのは最近思いつつも、まあ、なかなかあんまりコミュニティ活動はしなくなっちゃったので、わかんないですけど。ですね。今の運営してる人たちは大変なんだろうなと思って見てます。
なんか、アーキテクトグループがこう、ちゃんとできてるのは、もちろんこう自分たちでやってるっていうのもあるんですけど、やっぱり、当班合わせて、毎月この、内部でのこうミーティングをしてるんですけど、その中でもこう、宮本さんのリーダーシップですかね。こう、なんですか、宮本さんがなんか、手を動かすっていうか、ちゃんとこう毎月やろうぜっていう形で、こうお尻を叩いてくれるというか。
そうです。すご
で、
く大切
こう、
ですね。
そう。まあ、とにかく毎月やろうぜ。で、結構東京と大阪と交互で今は開催したりしています。東京チームが開催する。で、次の月はこう、大阪チームが開催する。で、その次の月は、例えば、今月だと、TDX があるので、TDX のウォッチパーティーをするとか、で、グローバルギャザリングをするとか、まあそういったイベントの振り返りとかも絡めて、で、またその次は大阪がやるとか、そんな感じのバランスでやってますね。
いいですね。
やっぱりこの、
私がいた頃は、1年ミートアップしてなかったとか、衝撃的な事実があったりします。だからね。
多分それ1ヶ月切れちゃうと、こう、なんか次の指導が 難しいのかもしれないんですけど、
ですね。
今はこう、まずはその、毎月なんかしようぜっていうところを目標にこう、毎月ミーティングし
そう
て、
です
で、
ね。
なんとかこの、継続して実施、まあ、参加してくださる方にこう、機会提供するっていう意味もありますけど、 こうやってないとね、2入ったらいいのっていうのがあるので、うん、なんとか毎月なんかできるようにやってますね。
そうですね。一回止まっちゃうと、なかなか再起動するのも大変ですし。
うん。
ね。やっぱりこう、やるタイミングを決めるってすごく大切だなっていうのは思います。
うん、うん、
うん。デベロッパーグループも、年3回セールソースのバージョンアップに合わせて、まずはリリースノートの輪読をしようっていうところで、再起動したんです。
うん、うん、うん。
それが一応今も続いて、なんとなく続いているので、まあ、機能してるんだろうなと。なるほど。
やっぱりそうやってこう場があるっていうところは、参加する側にとってもそうですし、
うん、
で、私、これから参加してみたいっていう方にとってもいいことなのかなと
思、ね。うん、そうですね。
で、私の周りでも、こう、まあ私みたいにというか、どうやってその発表する場とかを得たらいいですか、
うんうん、
みたいな話があったときに、こう定期的にそうやって LT 会とかをされてるとか、
うん、
まあバージョンアップのこうに関する LT 会とかをされているんだったら、じゃあ次のバージョンアップの時の BG の LT 会とかで話すネタを考えてみたらいいんじゃないみたいなことを紹介することもあるので、
うん、
そうやってこう毎回バーが用意されてるっていうのは参加する側にとってもこう、
うん、
いいきっかけになるかなと思います。
そうですね。うん、やっぱり勉強始めようと思うと、すぐに始めたいしっていうので、アキテクトループが毎月やってるっていうのは非常に素晴らしいなと思いますね。
うん、
DC の場合はちょっと発表とかになると準備も必要なので、まあ、今のペースぐらいでもいいのかなと思いながらですね。最近、ちょっと前だとルーキー会とか、もう少しこう、形の違うものを回数やっていこうみたいなのもやってたりもして、ありましたけど、うん。
うん。
いろんな形があっていいんだろうな、というのは。
そうですね。で、LT 会もいいと思うんですよね。運営側にあまりこう負担がかからない方、
うん、
まあ、ほどほどの負担で済むような形ですかね。で、こう、参加者の方にも機会出しつつ、
う
ん、
そうですね。
で、まあ、コンタクトな発表でとかっていうのもですね。
うん。うん、あ、なんか、ブッキングが大変なんですよね。運営。
なるほど。
募って発表してもらうっていうのが、なかなかこう手が上がらないし、連絡も来ないからこう、お願いして回るみたいなのもあったりするので。
うんうんうん。
その辺も少しこう、うまく発表したい人が集まれる仕組みがあるといいですね。
最近は、その発表のこう、あえてレベルを下げるようなことをやっています。なんかこう、あんまりこう完璧な、まあ、なんでしょうね。ドリーミンとか、ワールドツアーとか、うん、そういったこう、公式のイベント、公式、あるいは公式に近いイベントは、まあ、しっかりと思うんですけど、うん、コミュニティの発表は、あまりしっかりしすぎると、次にこう、登壇する人もハードル上げちゃうので、
うん、
なんならこう、途中まででもいいとか、自分がここまで調べたけど、ここからわからないけど、どうよとか、
うん、
そんなのでもいいかな、と思ってます。
うん。なるほど。
うん。と言いながら自分の資料は直前まで頑張っちゃう。まあ、直前にならないと頑張らないんです。
まあでも、そう頑張るから勉強になるっていうのもあるので、ね。
頑張るから勉強になるは、本当その通りですね。
うん。
そうやって、アーキテクトの分野で、その CTA だったら CTA ホイールってこう、7つの採点分野がありますけど、うんうん、まあそれを順番にこのミートアップとかで、2019年から題材に取り上げて、まあ、ちょっとずつその自分の知らないところを学んで、うん、勉強できたっていうのは運営サイトに見た良かったことかもしれないですね。
うん、そうですね、うん。まあ、それぐらい追い込まないけど、なかなか人間勉強しないってことかもしれないですけど。
ただ、こう、なんでしょうね。グループの運営を始めたすぐは、追い込まれて勉強をするとはちょっと違ってましたね。
うん、
なんか、テーマを決めては勉強するんですけど、うん、まだ、当時まだその CTA チャレンジすると思っていなかったので、私自身はこう試験も全部こう取り切ってからのスタートだったので、
うん、
グループ始めた時にはこうデザイナー試験は全部取り切っていたので、
ああ、なるほど。
そうですね。うん。なので自分自身の勉強を何がモチベーションでテーマを決めたのか。 まあ、毎回その、まんべんなく抑えるようにはしてましたが。
なるほど。じゃあ、ちょっとなんか、そのモチベーションは不思議ですね。
なんでしょうね。
なんでしょう
そ
ね。
の2019年、20年ぐらいの時はもう、まあ、毎月。まあ、でもその、ミートアップのために勉強して、こう、自分のこう、足りないところに気づいたりとか、その、勉強会の後にいろいろこう、皆さん、あるいはその、勉強会のアーキテクト会だったら、他の CTA の皆さんとか参加していただいたりして、懇親会でいろんなフィードバックをいただくんですけど、そことかがこう、励みになってというか、ああ、で続いてきたような気がします。
単純にこう技術を極める、知りたい、そんなモチベーションだったんですかね。楽しくてやってたみたいなの近しい。
楽しくてやってたに近しいですか。で、
これはね、ゴミとしては非常に素晴らしいと思
で、結構、でも始めてすぐの頃は、こう、準備のバランスがわからなくて、こう、すごい、こう、準備に、こう、力をかけたとか、こう、講義の資料も、こう、たくさん、今もまだちょっとその傾向あるんですけど、ちょっと、力をかけすぎてたかな、ですが、で、前半で講義をして、で、後半でこう確認問題をするんですけど、その確認問題の仕方とかで結構悩んだこととか、いろんなこう手を変えたことはありました。で、最初は、まあ、前半の講義の分担してあるんですけど、最初は、模擬問題というか、あたかも試験に出るような問題を持ってきて、で、そこで多義選択式の答えを用意して、で、皆さんで、じゃあこの答え何番ですかみたいなことをやって、知識の振り返りをやったこともありました。で、いいこととしては、その試験の問題の形式を知るので、こう、皆さん本当の試験を解いてるような形になるんですけど、ちょっと良くない側面があって、そうしちゃうと、こう、なんか答えを当てるゲームになっちゃうんですよね。なんか、1番から4番まであって、こう、2番だった。2番が正解だったっていうのを答えを当てるゲームになってしまって、でもなんか、アーキテクトの知識って、なんか、そういうとこじゃないのになっていて、で、特にそのミートアップみたいな2時間しかないところで、こう、なんでしょうね、ある分野全部っていうか一部でも伝えるのなかなか難しいですね、2時間の中って。本当なんか考え方のポイントとか観点だけをこう伝えるしか難しいかなと思っていて。で、まあ、それがこう嫌だったので、じゃあどう改善しようかって。次、こう Google フォームとかを使って皆さんにその問題を、インタラクティブにこう1問ずつやっていくとかの試みたんですけど、やっぱりこう当て物の域も出なくて。で、最近ではもう少しその、リアルタイムのアンケートツールみたいなものを使って、で、答えを当てるんじゃなくて、みんなのこう考えを聞くような、そんなこう、ミートアップにしたいなと思って、この1年ぐらいは取り組んでますね。
ジャパンドリーミーの時にやらせてもらいましたけど、非常に面白かったですね。
ありがとうございます。で、元々のきっかけとしては、一昨年、2022年のドリームフォース、私はこう参加しなかったんですが、日本にいて、で、その後、日本に行ってたんですけど、グローバルギャザリングに、アーキテクトグループでやってるグローバルギャザリングに登壇しようと思って、で、オンラインで公開されてる資料を漁ってたんですね。で、こういろんな資料を漁ってると、同じ、その、メンティメーターですか、アンケートツールをうまく使ったセッションをされてる、ログが残っていて、最初ちょっと何のことが理解できなかったんですね。ログを見ても、こう、これ、どういうセッションだったんだろうって、なんかみんなの書いたコメントが、ログに残ってるし、で、資料もあるし、で、テーマは、非同期の、自動起動フロー、自動起動で行われるような処理があるときにどうやって実装しますかみたいな、そういうお題でですね。なんか、 プロを使うこともできるし、バッジを書くこともできるし、何種類も、あるいはそのケースの問い合わせの問題だったんで、ケースのこうエスカレーションルールみたいなのも使うこともできるし、みたいな、何種類もパターンがあるもので、まあ、それをこう一つ一つ紹介しながら、会場の方にこう意見を聞くみたいな、そんなこうやりとりをされていた、かけて、そこにこうすごい、なんでしょうね、ヒントというか、こう、これは面白いなと思って、で、ちょうど1年前ですかね、ミートアップに取り入れて、で、こうやってみたっていうところが、一番良かったことで、まあ、この1年、いろんな方が入ってきやすくなったっていう、この土台にもなったかなと思ってますね。
そうですね。やっぱりアーキテクトって割とこう、要件の余白を見ながら最適な技術を選ぶみたいな、それを検討していくみたいなのが求められるんですけど、なんですかね、受けさせてもらったやつだと、その流れに沿って、ちょっとずつ検討していくみたいなのを疑似体験できるっていうのが非常に良かったですね。あまりこう、自分一人で真剣に考えるとそれはそれで大変なんだけど、決まった時間内で疑似体験できるってなかなか珍しい体験で、良かったですね。
あり
まあ、
が
ああ
と
いうう
ご
と
ざい
こ
ま
ろ
した。
からこうアーキテクトってこういうことするんだっていうのを興味持ってもらって勉強したりとか、なろうと思ってもらうって非常にいい、なんですかね、パスになりそうだなと思いました。
ありがとうございます。で、アーキテクトの中でも、こう、大きくアプリケーションアーキテクトとシステムアーキテクトって大きく二つの分野がありますが、特にそのアプリケーションアーキテクトの方は、データとシェアリング、共有と可視性なので、そこって全然こう、アーキの専門家の話ではなくて、普通にこのセールスフォースを利用される方、管理される方だったら、皆さん知っておいていいことだと思うんですよね。
そうですね。データの方だと、スチュワートシップみたいなのが出てきて、データをちゃんと管理する執事になりなさいみたいなのが、いろいろ書いてあって、スチュワートシップって日本語にならないので、なかなか、なんだろうと思って読んでたら、なんか面白いなって。これが、まさにアドミニストレーターの人がやるべき、仕事なんだなと思いながら出たので、ちょっと役に立ちますよね。
そうですね。で、そのデータモデルのところを取り上げた、そのリアルタイムアンケートで取り上げたっていうのがちょうど1年前、最初に取り組んだので、題材としては、こう、シナリオを提示して、このようなシナリオだったら、皆さん、どうやって実装しますか？じゃあ、それは組織の共有設定でありますか？共有ルールでありますか？っていうところを最初に通って、で、まあ最初のお題は、じゃあ組織の共有設定で、じゃあ公開にしておきましょう。でもこの部門の方には見せたくないっていう要件が出てきたらどうしますか？いや、じゃあ、公開だったらダメだから、じゃあ非公開にして共有ルールみたいな。まあそうやってこう、やりとりをもとに考えを深めていくみたいなシナリオを作ったところが、まあそこがすごい評価をいただけた、ってところがあるのかな。で、今のお話で、データとシェアリングのところは、アドミの皆さんでももちろん知っておくべきだっていう話と、アーキテクトってその答えが一つじゃなくて、観点をもとにこう、考えていくところが大事だっていうところ、そういうところで、まずその勉強会の中で、アドミの皆さんアドミというか、アーキテクトを、の、こう、ジャーニーを歩んでる方でなくても参加しやすいミートアップになったのかなと思っています。
ね。なんかこう、まあ、まさに本当、正解があまりないというか、最適解はなんとなくあるんですけど、正解がないってあたりが、なんか最初にこう、問題を出して解くっていうのと、相性が合わなかったっていうのにつながってきそうだなっていうのは、まあ、思いましたね。
やっぱり。ミートアップに参加する方からすると、こう、問題が出てくると、すごい難しいと思って、で、それこそ、なんでしょうね。まだそのステージにない方からすると、 初級者の方からすると、うん、すごい敷居が高い勉強会になってしまうんだと思うんですけど、うん、私のやり方は最初にこの、フリーな形で、で匿名で皆さんにこう意見を取るっていう形を、うんうん、アンケートツールでするので、こう、間違っててもいい、その時にこう、間違っててもいいっていうお声掛けをするんですね。うんうん、で、いろんなこう、それとも、いろんな気づきになるので、そうすると皆さんこう発信しやすいというか、うん、まあ、いろんなことを発信していただけます、ね、
うん。
で、以前はこう、じゃあこう、チャットに入ってくださいとか、手を挙げて発言してくださいって言ってもあったんですけど、うんうん、チャットはチャットでやっぱりこう、記名になるので、
うん、
ハードルが高いというか、
うん、
そこはやっぱり匿名でこう、気軽に書けるっていうところが、まあ、いいことかな。で、もちろん中にはこう間違ってる意見もあるので、まあ、それを眺めながら公表して、で、うん、あ、こんな観点もあったんだなって私自身学びになることもあり。うん、
まあ、でも間違ってるのも、実はその人が持っている前提みたいなのがあるかもしれないので、なんかそれを聞くと、ああ、そうかもねっていうのもあったりしますもんね。うんうん、
そうですね。それをこう、否定しない方がいいですね。
うん。この辺が結構、
うん、
難しくもあり、面白くもあり。
うん、で、もう副次的な効果もありまして、さっきのコミュニティ運営とか準備につながるんですけど、うん、問題と選択肢形式にすると、うん、すごいこう、作る側の負担が高いんですよね。
うん、
正解として一つを選ばないといけないので、うん唯一無二の、やっぱり間違いない、角度の高い正解を作らないといけない、うん。そうすると問題もすごい真剣に考えないといけないし、うん、選択肢もすごいレビューしないといけないですが。で、そうまでしても、実際解いた方からすると、これこんな風に読めへんかったわ、みたいなフィードバック。
うんうん
うん、まあ、彼らからすると、自分が間違ってしまったことがもやもやする、
うんうん。
もやもやした体験が残ってしまうんですけど。まあでも、自由に意見を聞く形だと、こう、運営側の準備、まあ、ちょっと、いい感じのお題を用意するのは大事なんですけど、
うん、
そこから先はそう、オーディエンスに任せられるというか、みんなでこう考えようぜっていうスタンスにできるので、うん、なんでしょうね。突き詰めて、なんでしょうね。エフォートをかける場所が違うというか、
うんうん、
正解を作るために時間を作るんじゃなくて、みんなで、こう考えを出すにはどういうお題がいいだろうっていうところにこう時間を使えるので、
うん
まあ、そこは運営してて、有意義な時間の使い方になります、
ね。はいいですね。やっぱり負担が大きいと続かないので。
うん、うん、うん。
うん。このやり方は非常に素晴らしいですね。
つい、あ、そうですね。この間も、この1月にやったミートアップでも、こう、なんですね。もう私のこう、わからないというか、みんなにこう、意見を聞いてみたかったところとかを、こう、皆さんどうされてますかみたいなところを聞いたこともありました。ちょうどその、最近、そのウェルアーキテクテッドがこう、話題になってますが、1月のミートアップではウェルアーキテクテッドを取り上げて、で、ちょうどそのアプリケーションライフサイクルマネジメントのパートですかね、取り上げて、で、じゃあ皆さんこう、ウェルアーキテクトでは、変更セットではなくて、ソース管、うん、変更セットではなくてっていう書き方じゃない、ソース管理をしなさいっていう書き方をされているんですけど、うん、じゃあみんなそういう開発されてますかっていうのをこう、アンケート取って、うん、みんなに、こう、いや、まだまだ変更セットがあるよとか、実際そこに行くにはどういう障害を持ってるよみたいなことをみんなで共有する場とかにできたっていうのが、うん、まあ良かったことですかね。
ああ、それはいい問題ですね。実際の自社組織を管理しようとしたときにソースベースになれるかっていうと難しいですからね。
うん。やっぱり皆さんのお立場にもよって違っていて、で、それこそ ISV さんとかだったら、うん、いや、そういうソース管理当たり前だろう、
うん、
しようけど、アドミンの方からすると、こう、いや、まだまだ変更セット、あるいは、ものによっては本番速度伝わっちゃうよとかっていうことがあるので、うん、
で、
あ、そうですね。で、ちょっと、だいぶ引っ張っちゃいましたけど、で、なんでじゃあ、私が、じゃあ、アドミンのグループとか、あ、ちょっと MVP の話まで戻っちゃうかもしれない。なんでアドミンのグループとか、うんうん、
はい。
ユーザー会とかに、じゃあ、飯田は出てるのところが、そこに気づきがある、今のお話に気づきがあるんですけど、やっぱセールス、CTA を取ってアーキテクトになって、で、もちろんその技術っていう意味ではそうなんですけど、セールスフォースっていうサービスって、どんどんこう、バージョンアップして、進化をしていくものだと思うんですが、その時に、彼らがっていうか、そのプラットフォームがどこに向かっていくのかなって思うと、やっぱこう、利用者の方の、こう、ディフェンス性とかを改善する方向に向いていくのかなって、で、私はシステムインテグレーターにいると、機能のこととかはわかるものの、こう、実際にその、システム管理するっていう現場にはあんまり携わってないんですよね。で、それをこう、やっぱりアドミンの方のこう、まあ、勉強会とかユーザー会、活用分科会みたいなユーザー会に行くと、生でいろんなこう困りごととかがあって、で、そこをこう知るっていうところが、じゃあ今後、Salesforce さんはそういうところをこうカバーするためにこう機能のエンハンスっていうのをされていくはずだろうから、まあ、そういったこう現場のことを知っておくっていうところは、まあ、かえってこう、自分のこうためになると思ってご参加をしてます。
なるほど。なるほど。確かに。SI とかやってると、要件もお客さんがこういうのやりたいっていうのを持ってきてくださるから、なかなか現場の実情を知るって難しくなりますよね。
そうですね。
で、なんか、
その先にあるシステムのこととか、まあ、業務全体のこととかを抑えようとしているので、まあ、いろんなお話を聞くことで、まあ、知識は高まってはいくんですけど、やっぱりこう、自分が担当できるお客様の数も限りがありますから、それこそユーザー会とかに行くと、本当にいろんな話が、まあ、ユーザー会というかいろんなコミュニティのお話を聞くと、いろんなこう規模、いろんな業種のお客様の話を聞けるというところは、そこはこう自分の、率直にためになると思っています。
確かに。
で、まあ、そこで、逆にその、いろいろ、こう、技術的な質問をいただくこともあって、そこはそこで自分のわかる範囲で回答をすると、まあ、皆さん、こう、一歩、それが解決に近づいたりする方もいらっしゃって、それはそれで僕としてもすごい、嬉しいことを、まあ、みんなが、喜んでくれるのは嬉しいことだし、僕は別にその困ってないというか、自分のできる範囲でできることをやってるだけなので、まあそういうサイクルがこううまく回ったのが、まあ一番冒頭にあった評価にもつながったのかなって、ノミネーションのフィードバックにつながったのかなって、
なるほど。
ありますね。
なるほど。いや、ね、ね、いや、ね、うまくその、現場で困っていることと、システムが一番良いと考えていることをこう結びつけていくっていうのは、人が介在しないとなかなか難しいんだろうなっていうのは思うので、なんかデベロッパーグループではそういう活動はあんまりできなかったなっていうのがあるので、なんか面白いなと思いました。
あ、なるほど。私からするとデベロッパーグループの皆さんの発表すごい深く開発のことに踏み込まれてて、またこう、Salesforce の開発にとどまらず、新しい開発のこととかも取り込まれていて、やっぱりこう、開発に振ってるというか、専門性あるなと思って拝見してました。
いや、でも、最近のやつは何かこう、まだ甘いというか、怖くないっていう、昔は怖かったんですよ。
あ、そうなんですか。
これをデプロイすると、セールスフォースの組織が壊れるとか言われて、そんなのあるんだって。
なるほど。
最近はもう頑丈になってきたんで、そんなことないんでしょうね、きっと。
私が携わったのは2015年からですので、ちょうどクラシックからライトニングが出てきた頃ですかね。もうちょっと、その辺はこう、なんでしょうね。しっかりしてきたところからかもしれないですね。
ちょっとしっかりしすぎて、ロッカー、ライトニングロッカーとか使いにくいぞっていうのがあったりしましたけど。まだ残ってますけどね。
そのあたりも、こう、どんどん新しいセキュリティのシステムが出てきて、うん、こうなんか、 本当開発の、私も概念的なところは抑えようとしてますけど、こう自分でこうバリバリコードを書く側で、うん、いや、そういう意味で、宮本小坂は書かれる方かもしれないけど、まあ、こうどっちかというと書かない、書けない方なので、すごいなと思って見てる方かもしれないですね。
面白いですね。でもなんか、そういう意味だと、こう、デベロッパー寄りのアーキテクトと、アドミン寄りのアーキテクトってあるかもしれないですね。
そうですね。うん。
まあ、上級アドミニストレーターとかも結構、まあ、難しいというか、アーキテクトっぽい話も出てくるんですかね。
上級アドミニストレーターはどっちか、アーキテクトよりはコンサルの延長です。コンサルよりも実務に近いところですかね。機能を知ってることっていうところにフォーカスされていると理解してますね。
まあ何を使うかってあるなと思って。
機能の選択っていうんですね。
たくさんある中で自社に合うのって何っていうのを検討しようとするとすごく難しくて、
うん、
この領域になってくると近しくなってくるなっていうのは。
うん。
うん。思いましたね。まあ、なので、まあ、機能を知った上でアーキテクトの周りの知識を持っていくと、より深くいろいろできそうですね。やっぱり、今は、セールスクラウドとかだけに閉じずにデータクラウドで全部つなぎましょうみたいな話もあったりするので。
うん、
ね、コンサルさんも大変ですね。
ちょっと私のバックグラウンドの話になって、
うん、
はい、いいですか？なんか時間配分とか全然見れてないです
けど。ああ、まあ適当で。
適当でいいですか？じゃあ、今、アドミンからのアーキテクトっていう話と、うん、デベロッパーからのアーキテクトっていう話、もちろんどちらもあると思います。で、デベロッパーってどっちかというと開発、プログラム開発みたいなイメージなんですかね。
うん、
いや、ロールいろいろありますけど、うん、システム基盤みたいなところってどう位置づけたらいいんでしょうね。システムアーキテクトみたいなところって。
難しいですよね。
うん。
何なんでしょうね。あまり開発はしない部分ですし、いわゆる情報システム部門の人が頑張って何とかする領域ですよね。
村谷さんからすると、デベロッパーとか開発者っていうと、どういうロール、プログラムを書くっていうところですか？
まあ、デベロッパーのくくりだと、何ですかね、このセールスフォースでできないことを作っていく人たちっていうイメージかな。
ああ、なるほど。実現する領域はどちらかとアプリケーションの領域で、で、セールスフォースの標準機能ではないところを LWC だったり、
うんうん、
まあ、インテグレーションとかも一部入ってきますよね。
そうですね。
を、こう、作る人、
うん。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。そうですね。で、私自身、なぜちょっとこういう話かって、私自身どちらかというと、得意はそのシステム基盤の周りを、こう、歩んできたというか、うん、経験する機会もあったっていう感じですかね。うんうん、で、ちょっと私の、こう、日本証券に入ったっていう話をしましたけど、少し昔話になりますが、うん、会社に入ったのは1999年、今24年目になります。うん、ちょっと学生が一浪一流引率とかしてて、こう、会社入ったのが26歳だったんで。
なるほど。勉強が好きだった
んです。勉強が好きだったんです。で、小さい頃から、コンピューター技術者になりたかったみたいな人で、ちょっとソフトウェアにすごい、こう、夢を見たというか、まあ NHK でマイコン入門とかやった時代ですけど、なんかソフトウェアって、なんか入れて作ったらなんかいろんなものができて楽しそうみたいなことを思ってた、こう、少年で、で、なんだかんだ、勉強が好きだったので、で、これはちょっと IT 系の会社に行って、自分の得意で追いつかねばと思って入ったのが IT 系の会社だったっていうことですね。うん、で、そこの中で、こう、いろいろ、日本総研っていうか、まあ、今の JSOL ですけど、
うん、
こう、いろんな業種もこう、多様にあって、で、プロセスも、業種で言うと、あと、普通の製造業さんから金融公共、 か流通サービスとかいろんな業種のお客様がいらっしゃる。で、プロセスからも、要件定義から開発、運用、保守。うん、実際にこの、お客様のこうシステムを運用してて夜中に電話かかってくるみたいな、うん、ところもやりましたし、私の時代は、データセンターに実際こう、うん、サーバー組んで、入れたり、ケーブルの配線したりとかっていうところからやっていたりとかです。で、たまたま、そうですね。そのインフラを経験したりとか、うん、ミドルウェアもネットワークからデータベースとか、結構いろいろ経験することができて、今iOS っていうと iPhone じゃなくて Cisco の OS だよね、みたいなところから Cisco の。のコンビ入れたりとか。で、オラクルのデータベースと結構、うん、深くやってた時代があって、うん、それもこう、ついた先輩がオラクルの、オラクルマスターって言われてて、データベースの中身ってこうなってて、表情域の中はこういうデータファイルがあって、データファイルの中にはこういうブロックがあって、ブロックの中にはこうやってレコードがあるから遅いんじゃ、みたいな、うん、なことを結構突き詰めるオタク気質の人で、そうですね。うん、一言で言うとオタク気質です。そういうオタク気質の人と一緒にいろんな領域とかをやって、うん、で、オラクルのデータベースのことにこう詳しくなったっていうところが一番こう主軸にあって、しばらくやってきた。うん、で、コードの開発も、ポールから Java までいろいろ書いてありましたんですが、うん、どちらかというと、そのミドルウェアぐらいのところ、
うんうん、
Java のアプリケーションサーバーとか、オラクルとかを触ってるのが好きだったのが、うん、多分、うん、昔からのオタク気質なんでしょ
う。昔は、なんか、ミドルウェアももっと手触りありましたよね。
そうそうそう。そうなんです。なんか、いろいろ、パラメーターをいろいろチューニングしてあげないといけなかった時代です。うん、JVM だったら、こう、ヒープの中はこうなっててとか。
このファイルがとか。
そうなんです。オラクルだと、こう、このファイルはこういう特性だから、こういうストレージに置くべきみたいなことがあったんですけど、うん、今はもうなんか、その一個一個のファイルの置き場所を決めるよりも、全部100本ぐらい並べてストライピングしたら性能なんて一緒だからみたいな世界になってしまって、ちょっとインフラの、ちょっと仕事が、どんどんそのクラウドに奪われていっちゃったんです
よ。AWS になっちゃうともう、とりあえずサービス全部マネージドになってて、立ち上げればいいからって言われちゃいますからね。
うん、まあでも、そういうバックグラウンドとかが、そのじゃあ、ああ、そうか、そういうバックグラウンドで、セールスフォースに入ったのが2015年頃なんですけど、
うんうん、
当時、セールスフォースを立ち上げたチームが、割とこう、コンサルに近いメンバーでセールスフォースを立ち上げていて、うんうん、でもやっぱりセールスフォースってどうも開発がいる部分もあるみたいだからって言って入ったっていうところが最初なんですけど。
なるほど。
で最初は、Java に近い言語で、はい、何でも書いたらいいんでしょうと思ってたデベロッパーから入ったっていう感じですね。うんうん、で、それこそ、ライセンスと標準オブジェクトのことも分かってなくて、
うん、
なんかこれ使えるやんみたいな感じ。で、思ってた、なんか人でしたね。もうこう、分かっていくうちに、ちょっと何がきっかけか分かんなかったですけど、このプラットフォーム作っちゃダメなんだっていうのをこう、分かった時はちょっと転機だったかもしれない
ですね。なんでしょうね。気づいちゃいましたか。
そうなんですね。最初はね、単にこういう基盤だろうと思ってたんで、ちょっと、ミドルウェアやってたこともあって、AP 基盤やってたこともあって、こう、スクラッチ開発するときのフレームワーク選定にすごい、こう、悩みを持ってて、うん、こういろんなフレームワークが毎年のように出てきて、プロジェクトではフレームワークを選定するんですけど、こう、何年か経ってプロジェクトが終わったら、誰かがそれを保守しないといけなくて、うん、で、そういうところにちょっと、疲弊感を覚えていて、うんうん、でそういうレイヤーをサービスにお願いできるんだったらいいじゃないって、うん、セールスフォースが、まあ、一目でいいなと思ったところはするんです、うん。僕らからするとライセンス費用かかるので、で、そういうところって、SI からするとマイナスなんじゃないのと思うところもあったんですけど、うん、でもその AP 基盤層をこうお願いできるっていうのは、私としてはありがたかったです。もっと私たちの得意な領域にフォーカスできて、うん、 それ以外のところはプラットフォームに任せられるっていうのがあったですね、
うん。そうですね。オンコールなくなりますし。
で、まあ、壊れてもすぐ治りますもんね。AWS にしても。ね、AWS も何度か障害ありました
、うんうん、
結構、ほっといてもすぐ治るところは、すげえなと思って、うん、インフラ屋として思ってます。
そうですね。まあ、逆に何もできないですけどね。待つしかないって。
待つしかないのと。やっぱり、作っちゃダメだって思ったところが、
うんうん、
そこに気づいたところが、やっぱり、一つは転機かもしれないですね。
うん、
でそこから、デベロッパー資格だけじゃなくて、コンサル資格も、セールスサービス、エクスペリエンスと上級アドミンとかを取って、で、まあ、結果、標準も、システム基盤系も、こう、まあ、それなりにこう、わかるような、ところの土台ができて、そこからのアーキテクトグループへのジョインだったので、まあ、そういう背景の中から、自分の足りないところとか、ちょっと業務ではなかなか使わない、ドリブンみたいなところとかを、こう、コミュニティの中で、こう、勉強しながらっていうところの、こう、機会があって、あったっていうところですかね。
うん、そうですね。認証周りとか、業務じゃ、そんなに触らないですからね。
触っても、1パターンなんですよね。
そうなんです。ここは知ってるみたいな。
SSO を設定してって言っても、こう、こっちは SP 側だから、で、
うん、
IDP 側に言われた通り、こう、ファイル交換して設定するのはあるんですけど、そこだけのパターンなので、
うん。
オースもね、自分で使わない方が覚えないし。う
ん、ね、オース、なんかいろんなパターンがあって、なんのこっちゃって感じですからね。
まあ、そこはでも、そこをこういろいろ学ぶ機会があったのはやっぱりですね。うん、あ、そういう、そこはね、単純に面白かった。
うん、
うん。
うん。普段触んないし、でも知ってるといろいろ、あ、こういう時これ使えるよねっていうのが出てくるようになったりするので、
うんうん、
幅は広がるのでいいですよね。
うん。で、全然その、この清掃層のコミュニティに入る、まあ、ちょっと前までは全然外に出ない人だったので、うんうんうん、もっと言うと、こう、パートナーの立場で、こう、コミュニティに出るのっていいのって思うくらい、なんでしょうね。間違ったらどうしようとか、パートナーなのにこんなことわかんないのとか言われたらどうしようとか、
うん、
まあ、そういう、こう、思いがあったりだとか、まあ、率直にあんまり外に出る機会がないとか、
うん、
それはこう、東京と大阪もありますよ。大阪ってそもそも数が少ないだとか。まあ、
会社的にもそんなに外に出る感じじゃないですよね。
そうですね。あまり外に出られてる先輩とかもなくですね。
金融系の SE の人ってそんなに外に出ることないですし、うん、昔々の SIR は外に出るなって言われてたし。
外に出るなっていうことはあったのかな。今はでも変わってきましたね。どんどん外に出ないと、みたいなところはありますね。
で、
やっぱり、アインシュタインビジョンとかね、
うんうん、
あのあたりが出てきた時が、ちょっときっかけだったかもしれないですね。
うん
うん、でちょっと、寺子屋で、そのビジョンのハンズオンをやるぞ、とかっていう、うんうん、ちょうどその、自分が触ってみたいとか、っていうテーマの時があって、そこに出たのがきっかけ、で、で、何度か寺子屋の大阪に出るようになって、懇親会に残って、大阪のリーダー勢ですね。山田板垣、うんうん、伊藤とかと、そういった皆さんと、仲良くというか、つながりができたっていうところが、うん、先にその大阪の秋のリーダーに押してもらったところにつながっていったっていう感じですね。
うん。
うん。
まあでも、山田さんの存在は大きいですね。
リンクも貼りましたけど、一番下に。山田さんの巻き込み力は、こう、すごいっていうか、うん、セールスフォース界隈だけではなくて、AWS 界隈、
ね。そうですね。
ね、うん。トレノケートの山下さんがずっと、もう横に記事書かれている。
うん。
やっぱり最初に、ね、登壇するきっかけをもらった話ですかね。うん、
ツイッター見てると X ですけど、いつも寝てる写真しかアップされないですけど、いろんなとこで登壇されたりとか、参加されたりしてますよね。
うん。やっぱりこう、まあ、みんなこう役割があっていいと思うんですよね。うん、こう、無責任じゃないけど、こう、面白いなと思って巻き込んでくれる人と、うん、あとはその、僕も、そう、押されなかったら、ここまで、
うん、
ここまで一歩踏み出さなかったと思うし、で、宮本さんのビジョンに巻き込まれて、
うん、
こう最初はこう、宮本さんのビジョンを手伝うか、ぐらいの感じだったんですけど、どっちかというと、オタク気質じゃないか、フォロワー気質だと思い込んでたので、うん、で、まあ、そうやって始めたことが、まあ、まあ、こう続けていって、まあ今はこういろいろ機会もいただけてっていうところにつながっているので、うん、まあいろんな人とかタイプがあっていいじゃないかなと思います。
うん。そうですね。はい。ですよね。うんうん。結構話しましたかね。
そうですね。
だいたい、いろんなとこつまみ食いしながら、
すいません、なんか僕がちょっとこう、
話したいよねっていうところは話せてきたかなっていうところですかね。
うんうんうん。
うんうん、
どうですか？なんか、全然、あまりこう、倉谷さんとも、ちゃんと話す機会とかは、なかったかと思うんですけど、
うん、
どんな人だろうっていうところ、なんか謎が解けた感じしますか？
そうですね。割と、作ったことがない、あまりないとか、インフラ系、結構強かったとか、そういうところなんか、新しい発見ですね。
うんうんうん。
まあ、そう、SI なので、まあ、いろいろやられてるんだろうなと思いながら、まあ、その通りだったりするところもあり、結構、書かないんだっていうのは意外なところだったり。
ああ。
なんか、昔はバリバリやってましたみたいな感じかなと思って。
まあ、昔やってたのはもう、こう、Java の時代ですね。
うん、
Java で、Java の時代も、こう、AP 基盤層とかをやったことはありますけど、うん、なんかバリバリ書くのも、オーダーとしてその、フレームワークの中で大量生産みたいなところがあって、あんまり頭使って書くところではなかったかもしれないですね。
まあ、私もそんなにバリバリ書いてないので、実際やってると、こう、プロジェクト管理の方がメインになってきたりして、大変なんで。
やっぱでもこう、システム基盤の経験があるとか、データベースが、まあ、好きというか、データベースの経験があったっていうところは、うん、今の、それこそ LDV の話とかにもつながっていて、
うんうん、
じゃあ、セールソースのマルチテナントアーキテクチャっていうところが、どういう実装になっているのか、ドキュメントがありますけど、うん、そのドキュメントの、まあ、意味というか、そこから読み取れるいいこととリスクとかっていうところに気づけたりだとか、うんうんじゃあこれってマルチレイアウトみたいな形になっているので柔軟性はあるけどでもこのインデックスとかのことを考えるとリスクあるよねとか、
うん、そうですね
まあそういうところがまあピンとくるというか、
うん、
勘どころがあるっていうところは、まあ、まあそういったことを経験してきてまあインフラのことを経験してきてよかったかなと思います
そうですねなんかデータベースのアーキテクチャをしたときはいい意味でこの人変態だなと思いましたね。
そうなんですよね。で、あれが
天才だって。
今の時代のベストとは思わないんですけど、うん、今はもっとこう軽量なコンテナとかもある中で、そんなこうあんなマルチレイアウトでいいのとかって思うところもあるな。まあ次世代の RDB とかも出てくる中で、うん、いいのと思うところあるものの、まあでもあれがあるからああなってるから。多くの方が画面でポチポチやっただけですぐに反映されてシステムも止まらないで項目追加できるっていう、そう、その大多数の清掃そのユーザーにとってはすごい利益になってるんだなと思います。うん、一部のドエンタープライスのところは別なんかもしれない。
そうですね。やっぱり1万人とか使うときついですね。
そうだと思うんですよね。
まあそうですよねっていう感じはしますけど、うん。きついですね。
うんうん
まあ、1万人で使う想定で作ってないですからね。
まあでも、そうはおっしゃらないですね。使います。使い
まあ、
ます。
まずそれでも動くんだからすごいですよ。
まあ、それはそうだと思いますね。
彼らの技術力はすごいですね。
まあ、だからこそのガバナ製品だし、よく考えられてると思います。で、やっぱり、振り返ると似たようなものを作ろうとしていた時期はありました。なんか、あるウェブサイトでサービスっぽく展開しようとしていて、お客さん、まあ、ベースのこう、伝聞の形は似てるんだけど、お客様ごとにちょっと違うので、ちょっとメタな感じの構造にして、設定でそういうとこ変えれるようにしようよ、みたいなことを考えたことはあったんですけど、やっぱり、ね、自分たちで作るっていうのはやっぱりすごい大変で、で、よく考えると、セールスフォースってそういうところ全部、実装されてて、やっぱりその規模には勝てないな、と。
そうです。ああ、でも、パーカー・ハリスさんがすごい天才なんだろうなって思いながら、いつも思ってますね。ハイパーフォースに移行するとか、すごいですよね。あのセールスフォースさんの規模ってどんどん AWS に乗せ替えていく。で、こっそりと、きっと、あれ、オラクルやめてませんか？
それは文字に残していいのかですけども、ブログの記事にもなっ、どっかの記事に、記事、ツイートかで流れてましたし、
まあ、
エ
憶
ラー
測
コー
なん
ド
で
が
大
変わ
丈夫
っ
で
て
す。
みたみたいな。まあそうね、変わってるはずですね。
そうですよね。
基本的なアーキテクチャは変わってない。マルチテナントのアーキテクチャは変わってないと思うんですけど、DR の仕組みとかは変わっていってるのかもしれないですね。昔の資料ではデータガードとか、オラクルだよねみたいなキーワード残ってましたけど、そのあたりの仕組みとかっていうのは変えていってるのか
いや、さよならプロジェクトが、とうとう実を結んだんだと思いながら、感慨
な。なるほど。
深くツイートを見てましたけど。いや、なんか、泥臭いですけど、技術力というか、やり抜く力というか、すごいなと思って、いつも見てます。
なんかこう、ブレないですよね。顧客接点系のソリューションだからだと思うんですけど、ビジネスの成功みたいなところに軸が置いてあって、で、全部なんか、考え方とかが、同じ方向、まあ、判断一つ一つが全部そっちの方向を向いてるっていうところが、私としてはすごい学びになりました。で、ジェソルっていう会社は、どちらかというと、セールスビジネスよりも SAP の、機関系のビジネスの方が大きくて、そちらは、SR の記録系の仕組みなんで、間違っちゃいけないっていう仕組みですよね。間違うと、じゃあ JSOX かとかガバナンスかみたいな話になる領域って間違っちゃいけないんですけど、やっぱり、セールスみたいな顧客接点系のところは、お客様の方向を向いて、いかに早く商談をクローズするか。なんなら、多少間違ってもいいから、早くクローズできればいいよね、みたいな。そういうところがブレないっていうのは、こう、面白いというか、私自身学びがあったってとこですね。
そうですね。確かにブレてないですね。
あ、そこはすごい、自分自身、こう、どっちかというと弱いところだったんですね。技術できたけど、ビジネス思考に転換するとかっていうところが、こう、あまり自分の中では、こう、強くないと思ってたところが、ちょうどこの Salesforce さんの、それこそ仕組みだけじゃなくて、こういうお仕事のされ方とかを見てると、すごい学びや気づきが多いところだなと
確かに。
思います。
あ、なんか、彼らの、かなり昔のバージョンまで保証する仕組みであったりとか、すごいですよね。長期間にわたって我慢強く変えていくとか、なかなかそこまでやりきれる体力ないですし、いや、よくやってるなっていうのは思います。
だいぶ時間使っちゃいましたね。ベルアーキの話は全然できなかったですね。
チラッと組み込まれながら話してたの
ああ、まあ
で。
そうですね。一旦、
ああ、そうです
まあま
ね。
だ勉強中です、ここは。なんか AWS のウェルアーキーとかはご存知でしたか？
ああ、なんか、セールソースのウェルアーキテクトってとか って、こう調べたついでにこう AWS のやつも見えて、あ、あるんだ、というのは思いました。それぐらいです。
私がウェブアーキテクトいう言葉を聞いたのは、AWS の方が先だったんですよ。2017年ぐらいかな。セールスフォース始めてしばらくしてから、AWS にはこういう考え方あるんだけど、セールスフォースってどうなの、うん、っていうのをこう社内の品質とかの部門の人とディスカッションしたことがあって、まあ、なんか AWS さんはこういうことを進めてるんだっていうところが、こう、その時初めて知った。で、ちゃんとそのドキュメントを読んだわけではないんですけど、で、彼らも2012年からウェルアーキーっていうところは AWS さん出していて、で、もうどんどん、こう、数年前にも、大きな改定があったみたいに、どんどんどんどん改定はされていってるんですね。もちろんそのサービスも増えているし、考え方も増えているんだと思うんですけど、まあ、そもそもセールスフォースのウェルアーキーまだ、2022年に出たところなので、まだ、こう、いろいろ、なんでしょう、好意的には、こう、いろんな観点が網羅したドキュメントが出てきたんですけど、まだその、全体像が見にくいみたいな、とか、文字ばかりで読みづらいみたいなフィードバックもあって、うん、まあ、そういったところとかはこれから改善されていくのかなと。
確かに、そういう意味だと、あれですね、AWS さんはすごいですね。この辺のドキュメントは。責任共有モデルとかも、結構こう、
うん、
なんか、すごい目から鱗なドキュメントだな、って思うので。
うんうんうん、で、なんか学びのためのこう環境とかっていうところもすごい、AWS の話になっちゃいますけど、うん、ウェルアーキーにしても、ウェルアーキーをチェックするようなツールも出されてますし、うんうん、で、なんか JAM みたいな、なんか、うん、AWS JAM みたいな形で、いろんなシナリオをみんなでこう、取り組んで、で、チームできそうみたいなこととかもされてますし、やっぱり、うん、どっちが先かとかではないですけど、横にある、こう、大きな、まあ、うん、IT のサービスだったり、コミュニティだったりするので、ちょっと AWS の方も、今年は目を向けて、ちょっと、
うん、
去年というか、一昨年は CTA の試験で、こう、すごいストイックな生活してて、で、去年やっと Salesforce のユーザー会とかに出れるようになったんで、うん、今年はちょっと AWS さんのところとかにも出て、いろいろインプットをして、で、面白いものは Salesforce の方にもなっていきたいなと思ってますね。
うん。うん、ね、なんかこう、なんですかね、こう。やっぱり、こう、モデル化するの得意な人が結構、その辺の企業多いですよね。綺麗にまとまって、説明するっていうのがうまいんだろうな、
うん
うん。はい。ありがとうございます。
いえいえ。
そうですね。あとは、ウェルアーキテクトは、どう学ぶのがいいですか？
まずというか、私も実際こう、全部の文章を読んだわけではないです。うん、で、いくつか、トピックをこう、まあ、読んでいってるんですが、うんうん、で、例えばですけど、実際されてるのは、毎回のドリームフォースとかでも、ビルアーキテクトのワークショップが開催されてるんですね。うんうん、で、それぞれの8つのセクションのどれかをテーマに取った題材元に、みんなでそれのこう改善点とか、ウェルアーキテクト、あるシステムのモデルが出されて、で、もちろんこう言いたいことはいろいろあるのかもしれないですけど、ウェルアーキのコンセクションに照らすと、こうどういうことが言えるでしょう。うん、これは、ベストプラクティスなのか、あるいは、これはパターンに該当するのか、これはアンチパターンなのか、どっちかっていうのを識別するみたいな、
うん、
そういったトレーニング。が提供されていってるので、それがこう日本に入ってくると、うん、こう考え方を知るっていう意味ではいい機会になるのかなと思います。う
ん、なるほど。
ちょうどその、2月ですかね、私たちアーキテクトグループのメンバーも呼んでいただいたんですけど、うん、その日本向けのトライアルみたいなことを、うん、を体験する機会があって、その時に今申し上げたようなところの日本語版、あるセクションの日本語版を体験できましたので、うんうん、今後その、この1年、あるいはもう少し時間かけて、 各セクションの日本語化、コンテンツ自体は英語であるので、
うん、
日本語化を進めていくとされているので、まあ、それをこういったコミュニティだとか、リンクを持ち帰って、皆さんで体験していくっていうところが、まあ、一つはやり方なのかなと思います。
うん、
で、ウェルアーキテクテッドを読むとか活用するのに、うん、気をつけてほしいことがあって、うん、で、書いてることは、まあ、その通りなんですけど、やっぱりこう、文字にしてあるんですね。パターンと、アンチパターンと、
うん。
で、それだけ見ると、こう、アンチパターンって、良くないことのように見えちゃうんですけど、うん、じゃあ、さっき、今日のお話の中でも出た、ライフサイクルマネジメントの話で言うと、うん、じゃあ変更セットは必ずしもアンチパターンなのか。
うん、うん。
状況、プロジェクトの状況だったりとか、そのプロジェクトが扱ってる、情報の、こう、重要度とかリスクとか、お金とか、うんうん、いろんな状況があるので、必ずしもここに書いてるからダメだっていうふうに捉え、借子状況に捉えちゃうのはちょっと危険かなと思います。
うん、うん。どちらかというと、こう、なんか正解が書いてあるというよりかは考え方が書いてある。から、
そうですね。
うん。なんかそういう意味だとやっぱり一人で読むのはあまり効率は良くなさそうな気がしますね。
うん。
うん。
なるほど。そうです。
うん。やっぱこう、観点を知って考え方を知って、でも目が滑っちゃうところをコミュニティの人と話して確認していくみたいなプロセスを踏まないと、
うん、うん、
うん。なかなか身につかないような気がしてきました。
うん、うん。ああ、いいですね。やっぱり、一人で読むと、その文字を読んだり、そのままこう理解したり、あるいは自分のバックグラウンドにあるところだけで、こう、検討しがちになりますけど、そういうところを、こう、コミュニティで取り上げたりとか、さっきのメンティーとかも使って、みんなで出せる範囲で、こう、意見を言い合うとかっていうところは、まあそういう進め方いいかもしれないですね。
うん、
結構、9月のドリームフォースで、小坂さんが、
うん、
ワークショップを参加されたとか、実際にこう、講演されたっていう話とかがきっかけになって、
うん、
日本で結構ウェルアーキテクトっていう名前が、アドミニストレーターの皆さんも結構興味を持ってご覧になってて、
うん
すごい皆さんの関心がそこに行ってるんですよ、ね。
うんうん。
ですので、僕たちもこうぜひこう場を作っていきたいなと思います。
うん。ね教えるのは難しいですけど。
多分、教えるっていうのが、おこがましくって、みんなで考えようぜっていう、その土台までを作るっていう感じかな。
うんね、教えられるのは、その、書いてあることの要素技術一つずつが、どういう特性があるとか、どういうものだとか、そういうのは教えられますけど、ね、そこから先ってやっぱり、うん、考えてもらったベストプロジェクティスと呼ばれるものであったりとかはあるけど、それが必ずしも現実の課題にフィットするわけでもないですし、考えていくべきところになりますもんね。
うんうん、おっしゃる通りかと思いますね。
うん
うん、全体像が 見づらいみたいなフィードバックはされているので、その時そういうのも出てくるんじゃないかなと。
うん、
はい。期待をしています。
全体像ってなんか示せるんですかね。
いや、少なくとも今ある、結構こう、文字で書かれているところを、なんかもう少し概念的にこう整理をするとか、があると、もう少しとっつきやすくなるんじゃないかな。
うん。いや、期待しましょう。
期待して。あ、まあ、そこは AWS さんの取り組みとかも参考になるかもしれないですね。
そうですね。
彼らも同じのを歩んでるはずなんで。
彼らこそなんかこう、技術というかサービスが多すぎて、全体像が見えないので、
うん、
うまくやってそうな気がします。
そうです。
なるほど。わかりました、ね。じゃあ、皆さん、学び、アーキテクチャー周りを学びたい人は、ぜひコミュニティに参加して、一緒に考えて学んでいくっていうのが、良いっていうことですね。うん。
先生、このアーキテクチャを学ぶのまだ一歩手前からで大丈夫です。
うんうん、
この先になんかどういう世界があるのかなっていうのを知るだけでも、オンラインなので、期間に参加していただけると思いますので、うん、そこはハードルは下げて、で、 私たちも、こう、いろんな方からのフィードバック、すごい参考になって、次の、こう、開催するモチベーションにつながってるので、はい。
そうですね。
ぜひぜひ。
デベロッパーグループみたいに、こう、ソースコードとか出てこないので、ね、何がわからないかを知りたい人でも全然参加して、得るものありそうですからね。
ありがとうございます。はい。そう、こう感じてもらえるように、はい。これからも作っていきます。
はい。はい。ありがとうございます。大体、いろいろ、
はい、
お話しして、
ね、はい、
お時間もだいぶ来て、
だいぶ過ぎちゃいました。
そうですね。お腹空いてると思うので終わりましょうか。はい。じゃあちょっと最後、締めの言葉を、次何回目だったか覚えてる。
なるほど。山本さんの回が。
そうなんですよ。で、だいぶ、51回までやったんですね。もう1年前ですよ。サボりすぎですね。はい。じゃあ終わります。今回は migration.fm エピソード52になります。ご意見、ご感想、ご要望は、ハッシュタグ migration.fm をつけてツイートじゃないですね。もう、X で投稿していただけると幸いです。iTunes の評価や感想などもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のゲストは、飯田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。